からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう本当に悲しいっていう感じなんですが、2022年、今日は夕方5時から生放送でお届けしているんですが、こう指を数えてみてもう10日余りという2022年残すところ、皆さんどんな日々をお過ごしでしょうか。さて、この12月最後の、グリーンコミュニケーションではないんですが
もう最後になってる
違うんです3ヶ月ぶりになんとご登場の、医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんに、こういうテーマで今日は伺います。日本が心配、少子化が加速してます。そんなお話です。
でも寒いね、今日寒かった。
寒いですね。
私ね、高知なんだけどね、はい、あ、高知もね、
おめでとうございます。
みんながね、雪をいっぱいね、
すごいですね。
雪の写真いっぱい
ニュースになってました、
うん、すごい。
この観測100年の間で14センチ、
うん、でしょ、初めてやろ。
畑山先生のために、
私ね、だって高知で育ったけど、
はい、
見たことなかったもん。雪って見たことなかった、
はい、
見たことなくずっと育ったのに、はい、18年間育ったのに、あ、こんなこともあるんだなみたいに多分誰もスノータイヤなんかつけたことないと思うから、
そりゃそうですよね、
事故いっぱいあると思うよ。夜ね、今日の夜ね、
はい、あ、そっか、うん、今朝で14センチだから、うん、まだ、
うん、溶けてないでしょ。
今晩、
うん、もうちょっと降ったら
増える可能性がありますね。
大変やね。
凍ると余計にいろんなものが危なく、
うん、こけてね。
ただ高知って坂とかあんまりないような、うん、
ないない、海沿いだからね
なんか、うん、平地であることが救いかな、うん、みたいな。
でもね、運転し慣れてないから、はい、多分ね、事故いっぱいだと思うし、怪我いっぱいだと思うわ。
ああ、そうですか、うん、これはもう本当に全国の皆様、今晩からこのクリスマス寒波と言われる寒波がやってきますから、うん、ね、はいはい、気をつけないとダメですね。雪って本当に大変というか、
うん、
ホワイトアウトってありますよ ね、
あれで事故もあるし、
運転してて、
そうそうそう、全く見えない、
見えなくなりますよ ね、 ね、
それもそうだし、その、はい、ね、東北地方なんかではその今回 の、 その雪で全くこの家に電気来なくなったから、車の中で暖を取ってて、
はい、
一酸化炭素中毒なくなってるよね。
20代の女性が亡くなりましたよ ね、 ね、うん、
すごいね。
マフラーが雪に埋もって、一酸化炭素が
入ってきてね、はい、いつの間にか死んでるよね、あれね。
無味無臭なので、
わからんもんね、
わからないというところが、うん、そのただそうやって雪が降りしきる中で、うん、その雪を
除雪するって
難しいですよね。でも
ね、雪国の人だから知ってるはずなのにね。
いやー、とはいえね、やっぱりなかなか
暖冬だったからね、
大変だなっていう、うんうん、新潟などはあまり積雪が、うん、例年はそんなにないとも聞きますけれども、うん、だからね、まあ、しかしなかなか大変な、はい、金沢とか、
はいはい、
あの辺りも大変ですね。
今日またすごいでしょうね。
本当ですね、うん、ぜひお気をつけください、はい、さあ、気をつけなければならないことがいろいろあるんですけれども、うん、どうでしょうか、新型コロナの その感染状況、
あ、すごい増えてる。第8波も来てるよね、京都もすごく増えてますよ。
どうですか、
うん、何百人台だった感染症が、あ、1000人台なかったな、あ、2000人だったなって、昨日一昨日ぐらいも3000人だったなって、だから、
はい、
もうすごく増えてますね。
日々増えていると、
はい、で病院でも私たち、はい、産婦人科だけど16床のコロナ病床を持ってて、
はい、
一月ぐらいまでは本当にね、1人2人、まあ、多くても 4,5 人だったけど、今はもうどんどん入院患者が増えてきて、
はい、
でそれを送る 送ろうとしたけど、その大学病院もそうだけど、まあ、大きな総合集産機センターがどこももういっぱいで見れませんになったんで、
はい、
もう自分のところでそのお産もせんといかんと、
はい、
だからあのもううちで最初はお産はもう大学病院総合病院に送るって言ってたけど、はい、もう今お産も取るようになったね。
ああそうですか、うん、それは1ヶ月前もそこそこの人数、うん、あ増えてきたなっていう状況でしたが、
う
んうん、やっぱり増え方が違うという、
すごいね、
はい、
寒くなって窓を閉めてね、やっぱりこう密になることが多くなるからね。
やっぱりあの北海道がさっき増えたというところも、
そうそうそうそう、東北地方もそうでしょ、寒いところからやっぱ増えていくよね。
そうですか、うん、やっぱり一番は換気というところがあるのかな、う
ん、もう窓を開けて空気を流すってことが一番だと思うけど、この寒い時にそれできないもんね。
できないですよねバスとか乗り物に乗ってもそうですよね、うん、中で
閉めてるしね。
その病院におけるこう換気っていうのは、
うん、もう窓開けてるよ。
窓開けてる。
暖房はガンガンやってるけど、
はい、
窓を開けて空気の流れを通れるように、はい、まあ、特にうちあの病院ができたところでしょ、この8月にできたところだったんで、
はい、
もうコロナ中にこう、あ、この感染を防ぐためにどうしたら空気が流れて変わるかを考えてるんで、
ええ、
それはうまくできてるね。
ああそうですか、
はいはい、
まあ、それは不幸中の幸いというか、はい、そういうことでやっぱりそれに、うん、あの迎え撃つ対応ができるっていうことですね、
はい、
そうですか。そうするとなかなか、コロナにおいても、まあ、
これから大変じゃないかな、
大変というところですが、うん、ただその重症化率が、うん、あのインフルエンザとそんなに、うん、
変わらないと 0.1% ぐらい
みたいな話もありましたですが、まあ、
それでも100人に1人 1% でしょ、1000人に1人 0.1 人から、
はい、
ね、3000人かかってたら3人ぐらいは 3,4 人ぐらいはやっぱり 毎日重症の人が出てくるってことやもんね。
それをどう見るか
という、どう見るかやね、多いと見るか少ないと見るかやね。
そういう中には高齢者の方やそれから妊婦さんがいるっていうところをやっぱり想像すると、はいはい、あの決して侮れないというところですよね、
は
い、
もう一つ問題なのはそういう方が、はい、まあ、1日3人でも4人でもずっと出続けると、
はい、
それを見てるその大学病院総合中産期の病院がですね、あ、総合病院が人がいっぱいになってきて緊急の手術ができないっていうことが言ってくるね。今はそうやってどこどこの病院から緊急手術ができません、患者の搬送受け入れませんっていうのがファックスで来ますもんね。
そうですか、うんうん、はい、分かりました。あのちょっと本題に移る前に一つ、はい、あのラジオを聞きの方から質問があったんですが、
はいはい、
初めて妊娠しましたと、はい、それで現在妊娠4ヶ月です、はい、あのいろんな相談をする相手もいません、
はい、
何に注意したらいいでしょうと、季節的なこともあるでしょうし、
妊娠初期なんよね、まだ4ヶ月だから多分つわりがやっと終わったぐらいだよね。
はい、
うん、つわりだいたい妊娠4ヶ月になると終わってくるから、多分この1ヶ月ぐらいはね、はい、あんまりちゃんと食事取れてないはずだから、まず一番大事なのは、
はい、
ちゃんと食事を取ることやね。
お、
タンパク質もそうだし、カルシウムも鉄分もそうだし、栄養もそうだし、もちろん美味しいもの食べたらいいから、
は
い、まずちゃんと食事を取ること、
はい、
うん、それが第一番やね。もう一つはやっぱり感染症に対して免疫力を高めるためには、
はい、
ちゃんと睡眠も取ることやね。睡眠も取ること、
はい、
うん、だから生活をちゃんと規則正しくして、うん、ちゃんと休憩を取って睡眠を取って食事を取ることがまず妊娠初期の一番大事なことでしょう、
はい、
うん、
まだ4ヶ月だと安定期とは言えないという、まね、
基本的には 95% 以上はもうちゃんと普通に出産までいくと思いますよ。
あ、
うん、
だからそうですか、
もうあとはお腹の中に自分が赤ちゃんがいるんだってことを周りにも分かってもらって、
はい、
自分でもちゃんと理解してそういう生活に変えていくってことが大事やね。走ったり転んだり無理したりっていうことはしないようにしていくっていうことが大事やね。
そうですね、
今はそんなもんだと思うよ。
あ、そうですか、
初期はそんなもんです。
そうですか、
あの、うん、あの特別なんかしちゃいかんとかそんなことはないと思う。
そうですか、うん、あの1人目2人目3人目あの、うん、私の周りには3人っていう人が結構
すごいね、
多かったんですが、うん、それはやっぱり人が人を呼ぶっていうか、あ、
たくさんの人集まるんかな、
3人いけるんやみたいな、その のんびり感が伝わるっていうか、
はい、
うん、やっぱり、
まあ、昔から妊娠は移るっていうからね、誰か一人妊娠すると周りパタパタパタっと妊娠しますよね そうそう、妊娠はうつるって言ってた昔から。例えば公園で子供を遊ばしてるお母さんの誰かが一人が妊娠すると、はい、周りみんなわーっと妊娠するとか、はい、保育園で誰かお母さんが一人妊娠するとみんな妊娠するとか、
いやいいですね、
マンションの中で誰か妊娠すると一緒の団地の人たちがみんな妊娠するとか、女性ってあの赤ちゃんの泣き声を見たりお腹大きなお母さんのお腹触ったりするとなんかいいなと思うと、
そうです
ね、やっぱり女性ホルモンいっぱい出て妊娠しやすくなるやろね。
あなるほど、いいですね、うん、さあ日本がそんな風にならないとダメというお話を今日はしないとダメなんですが、今日のテーマは日本の少子化の問題なんですが、
すごいよね、すごい、ね、
大丈夫ですかっていう感じで、
ね、6年か7年の前に100万人切ったって、ね、大騒ぎしたんで、1年間に生まれる赤ちゃんの数が100万人を切ったって大騒ぎして、
はい、
マスコミもいっぱい取り上げて、このままじゃダメだって政府もいろんなことを言って、こうしよう足をそうしようって言ってるうちに、何もしないうちに4年前かな、86万を切ったと。これはえらいことって言って、このままだったらいつか80万を切るしって言ったら、もうそんな3年もしないうちに80万を切って77万でしょ。
そうなんです。
このまま減っていたら多分あっという間にその60万台
ゼロになるんじゃないですか。50万台、
そうですよね、はい、でもよく考えたらその75年前80年前に270万人生まれたんですよね。
第二次ベビーム、
第一次ベビーム、
あ、第一次、第
戦後ね、
はいはい、
270万人生まれたのが、はい、もう80万人しか生まれなく、77万しか生まれないってことで4分の1ぐらいになるよね。
それを想像するだけです
ごいでしょ。
やって
4分の1しか生まれないんです。もしこれが例えばさ、家の収入だと考えたら
えらいことです。
えらいことですよね。
10% 減っても
えらいことなのに、
あの例えばこういうちっちゃな会社でも、
そうそうでしょ、
10% 減った
らえらいことでしょ。
給料減額っていうか、
だって人ってね、人って一人生まれると一生の間で2億から3億ぐらいのお金を使うって言われてるの。だから減るっていうことはもうそれだけ、はい、それだけ大変なことなんですよね、
はい、
うん、
経済にも、
そうそうそう、もう経済、もちろん経済もそうでしょ。だって防衛費上げるって今言ってるけど、
はい、
いや人口がこのままどんどん減っていくのに、その防衛費上げて誰を守りたいのって思うし、何を守りたいのって思うし、人がいないんだから、その防衛力でじゃあ誰がその自衛隊に入って国を守ってくれ、誰が守るのって思うよね。
結構人員不足っていうか
でしょ、
いろんな
若い世代に入らないしね、自衛隊なんかそうですよね、警察もそうですよね、
はい、
消防もそうですよね、だからインフラ大事なことはよくわかります。防衛力も大事、街をきれいにすることも大事、安全にすることも大事、火事をなくすことも大事だけど、それを守る人たちもいないんですよね、もうね。そこを分かってないね。お金さえ出したらどうにかなると思ってるところが、いや少子化ってね、もう本当ね、サイレントキラーなんです。もう静かなる殺し屋と言われてて、国そのものを殺すような原因ですよね、
はい、
全ての原因なんです、少子化って。
日本の政治家が、うん、そのようなこう皆さんが考えに、
うん、みんな思ってるし、みんな知ってる、いやみんな思ってて、みんな知ってるの。でも実は少子化を克服しようと思うと、
まあ、
50年ぐらいかかるね。50年先まで日本の政治が自分が政治してるとは誰もいないですから、みんなだいぶ高齢やからね、高齢者でしょ、はい、じゃあ自分の住まって政治家で自分の選挙を応援してくれる、この何年か先の話しか考えないから、高齢者にお金をどんどんどんどんこうつぎ込んで、でも若い世代にはまああんたらもうしゃあないわなみたいな話だね。それおかしいよね。
なんで日本の政治家はその選挙で自分が当選すること
しか考え、そうそう、国のためを考えて政治家になってる人が少ないからでしょ。
何のためというところが全然、う
ん、いや、
それはこう中国はなかなか大変ですが、うんうん、
でも中国
ってやっぱり50年の計、100年の計、中国をどんな国にするかという、
将来どうなるかは考えてるの。中国の政治家って
遠い将来を見てますよ ね、
よね。でもね、別に中国だけじゃないの。例えばフランスなんかは少子化、はい、その50年前に 今の日本と同じようにその出生率が 1.2 まで下がったから、このままではフランスという国がなくなると、これじゃダメだっていうことで50年かけて、
50年、うん、もうそれぐらい経ちました。
でそうすると 2.0 まで上がるので
、今それぐらいあるんですか。
2.0 超えてるんですよ、
はいはい、
でドイツはドイツももうね、フランスがこうやってるのを見ながら、いやまあ自分とこはどうにかって言ってたけど、もうダメだと分かったから、やっぱり20年、この20年かけて一生懸命少子化対策をしてるんで、お金もかけて人もかけて、はい、そうすると 1.2 だったのが 1.5 まで上がってるの、 この20年で
そのカーブがこう上向いてきたという、ね、日本がこう下がっている のに比べて、うん、
日本はその同じように 1.2 まで下がって、はい、あこれはダメだお金どうしようって言ってる間に 1.1 まで下がってきてるわけでしょ、はい、どんどん下がるわけですよこれからね、だから日本ってねやっぱ将来長い目で日本という国をどうしたいかっていうのを見てる人たちが、うん、いないんだよね。でもこれねもしかすると、はい、これ政治家はやっぱり変わっていくから、うん、やっぱりシステム官僚例えばその日本の国はこうあるべきであって将来はこうなるからこういうような考え方でやっていきませんかっていうのを政治家にこう提供するのは官僚組織やから本当はそこがちゃんと働いとけば政治家上がコロコロ変わっても仕組みとしてはちゃんといくはずだったと思うんだよね。
あそうか政治家は選挙で何年に1回変わる可能性があるけどそう
大臣も変わるじゃないですか。でも下の時間から含めて官僚はやっぱりそこでずっとそれをやってる人たちやからね、はい、会社もそうでじゃないあの、はい、病院もそうですよ院長とか社長とは変わっていくけど、はい、下の組織ってちゃんとしとけば、
はい、
あのそれは別に組織としてはちゃんとずっと続きますからね大きくなるしね、
ええ
うん、だからそう考えると、はい、日本のそのものの今のやっぱりこの官僚政治家っていう仕組みがどっかで破綻してる壊れてるかなって思うよね。
あ
誰の顔を見て政治をしてますかで誰の顔を見て官僚はこう日本の国のことを考えますかって考えるとなんとなくこう機能してないかな。
あのよく国会の答弁で、うん、あの官僚の方が、
う
ん、
後ろからねこちょこちょっとこうメモ渡して
出てこられると、
うん出ますよね、
割合似たイメージの方々という気も、うん、あ官僚ってああいう感じの方なのかって、
うん、でも違うと思うんだよ多分彼らは本当にあの夜も寝ずにね、はい、資料を十分その熟知して準備して
赤木さんもそうでした、
ねはい、政治家に出して、はい、でこうあるべきだしこういう返答をしてくださいと、はい、こういう質問が来るけど、はい、実はこうなんですっていうのをちゃんとそのちゃんとこう分かってる人たちだと思うんだけど、
はい、
なんとなく最近はこう政治がこう官僚も支配するような感じになってきたもんだから、
はい、
政治家の顔を見ながら、うん、いやこんなこと言ったらこの政治家怒るかなと思ったら言わないとかね、
うん
まあ、これはもうこの政治家と2年もしたら変わるからもうそのままにしとこうかとかね、
はい、
だんだんね誰のための誰の顔を見ながらやってるんだっていうのがなんとなく見えなくなってるかもしれんね。
あ、うん、だからその官僚の皆さんがもうちょっと実力を発揮してくださったら、
うんうん、全然違ってるかもしれないなと思いながら、
はい、
最近のこのどうしたらいいねんと思ってますよね。
どうしたらいいねんと
行政もそうでしょ地方行政もそうですよね、
はい、さあこの後はどうする京都そのお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション引き続き畑山博さんにお話を伺います。日本が心配
そんな大それた
、はいはい、京都も心配もっと心配っていう感じで、うん、
もっと心配だよね、
はい、京都はなぜ心配なんでしょう。
京都ってねもともと少子化だったんですよ、はい、
も
ともと少子化 あの出生率があって、はい、東京が、まあ、あの一番低いんですよね、はい、これも低いのはなんとなく分かる気がする。あの若い世代が多くて結婚もしてないし働いてもいるし子供もなかなか作る環境もないから東京が少子化だ、はい、まあ、なんとなく分かるなと思うんだけどその次が京都っていうのはねなんとなくなんでだろうっていうのずっと言われてたんだよ ね、
そうです
ね。いろんな原因があってね学生が多いからだっていう人もいるし、
はい、
あるいはその京都の女性ってね学歴高いんですよ。結婚しづらい、はい、意外と結婚しない。みんな男性バカにしてるわけじゃないんですけど結婚しない、ね、で、
本当ですか、
うん、でもう自分でさっさと独身のうちマンション買って僕私は結婚しないとかっていう人もいるしね。
ほう、
で高齢年を取ってから結婚するから子供2人はとても無理で1人しか産めないっていう人もいるし、まあ、何らかの理由で少子化だったんだけど
元々
最近はもう2つ、1つはやっぱ住宅高い。京都はもう住むのに高いでしょ、
はい、まあ、固定資産税がもう上がりに上がって、
うんうん、
でもこれがなかなか難しいところですね。
そうマンション買おうと思っても今の新築のマンションちょっといいとこ御所の周りだったら全部1億だからね、うん、あんな買えませんよね。給与下がってる中で日本で、はい、なんでこんなにね マンション建つねんっていう話やろ。でなんでこんな高いねで誰が買うんって。
まだまだ増えてますか。
まだまだ増えてるよね。まだすごい増えてる。
ああそうですか、う
ん、でもね建ててもね電気つきませんよ、はい、京都の人買えないから。東京の人がそのちょっとまあ別荘代わりに買ったり、はい、中国の人が買ったりとか
1ヶ月2回来るとか。
そうマンションあのホテル取れないからちょっとマンションでも買っとこうかって感じでしょうね。
あうん、そういう方にとっては安い買い物ですよね。
安いけど、
は
い、京都の人たちにとっては地元の人たちにとってはもう、は
い、とても手が出ない、
うん、じゃあどうするかっていうと、まあ、ちょっと近くにね同じぐらいの広さで半分の土地マンションがあって土地があるわけですよ。それは大津に行ってもあるし草津に行ってもあるし、はい、常陽に行ってもあるし箕面、はい、に行ってもあるから、
はい、
そっちで子育て世代、
はい、
だから京都は子育て世代がどんどん抜けていってるんだよね。あの今年この2年続けて京都はその人口が減るナンバーワン日本で一番多い都市ってね
人口減少率が
そう一番、
はい、高い
減少数がね、
はい、減少数が
1万2000人ぐらい減ってると、
はい、
で言われて
それ偉いことですよね。
偉いことででも減ってるのは子育て世代なんだよ、
はい、そこが余計に
大変余計偉いそうでしょ、
はい、
本当にそうだってね同じような規模で京都と同じような規模で同じような予算があったら 福岡なんかね、
はい、
福岡なんかやっぱりね同じです。150万人ぐらいの人口 で、
はい、
で1兆円ぐらいの予算があって同じだけど福岡どんどん増えてるんだよね。で京都はどんどん減ってるんだよね。この差って何って同じように学生もいて企業もあっていろんな社会的なインフラもいっぱい同じだけどやっぱこれはやっぱ考え方があって京都はもう観光客を集めるためにどうしようかをずっと考えて、
ま、今もそうなんです
か。今でもそうですね。
オーバーツーリズムということが 2,3 年前に
言われたけど
なりましたが、
うんはい、でもやっぱり観光客がいてなんぼっていうのは京都のその町の中っていうかその行政の上はみんな考えてるから、
はい、
もうそれにお金をかけていくね。
中国の方にも来てほしいとか、まあ、
日本中からも旅行者も来てほしいし
お土産物屋さん嵐山のお土産物屋さん、
うんう
ん、
でホテルもいっぱい高いの作って、はい、京都すごいねって言ってほしいっていうなんとなくこう見栄えがいい行政に、
あ、観光都市というイメージ
だって、だってまあ綺麗な街やからね、
はい、
でも福岡は逆にな
ぜ、はい、
もうあの
同じようなそのレベルでで
もオフィスを呼び込んでオフィスを呼び込んで、はい、新しいその産業を作って、うん、周りの人たちをそこに集めようっていうことをするわけやね、
は
い、同
じような住む人、うん、働く人
仕事、はい、仕事を、はい、そこが違うんだよね。そうすると人口が増えるところと減るところに分かれるからどんどんその差が開いていくよね。
その世界一行きたい都市とか、うん、そういうこう一過性の観光というものに力を入れている、
うんうん
から京都はそういう人口が増えない
ってことですね。さっき言ったようにあの京都って住むのに大変でしょ、
はい、
住宅手当高いしで、はい、しかも物価も高いね。観光地ってやっぱ物価高いんです他に比べるとね。
あ、
うん、
そっか、
うん、そう
そうですよね。全体の物価を引き上げますよね、うん、
どうしても上がるからね、
はい
うん、でしょ。
そうするとどうしたらいいですか。
子育てしづらいし、はい、住みづらいし、はい、でしかも高さ制限までしてるから、
はい、
マンション建たないしね高いマンション建たないですよね、
ええ、
じゃあやっぱ住むとこないですもんね、
はい
ま、でじゃあ病院じゃなくて会社しようとしてもオフィスもなかなか難しいよね高いからね。
ああそうか、うん、だから働く場所
もないです
ということは
工場を作ろうと思ってもそんな高いから工場も作られへんね。
そうですよね。やっぱり常陽市に行くとか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうグローバルなね企業がいっぱいありますって言うけど作ってるのは京都じゃなくて滋賀だったり、
はい
ね、北陸の方だったり福井だったりしてるわけで、
はい、
なんやそれはって話だね。
あだから、うん、結局そこで働き、うん、こう根を生やしている、
うん、そこで、ね、いやそういう人たちが子育てする世代が帰ってこないと京都はこのままどんどん人口減っていきますよね。人口減るとね、
はい、
いやまあ人口減って静かになっていいやんって思う人たちもいると思うんだけど例えばだよ地下鉄あの年間あの1日1000万ぐらいずつ赤字作ってるんか地下鉄あの140万人の人口が160万人ぐらいになるはずと見込んで作ってるんです。人口が増えていくことがそうすると学校にも行くし子どももいるし、
はい、
地下鉄も乗ってくれるし、
はい、
売り上げも上がるし、うん、これでちゃんと利益出ますよって作った地下鉄が人口が減ってるんだからそれは赤字作って当たり前ですよね。
そうですよね。
そう全部に来るの本当に少子化っていうのは 全ての産業にこれから影響を出します。で、一番最初に出たのは私たちの産婦人科のお産するとこだし、今保育園がそうですよね、
はい、
あの待機児童ゼロって京都は待機児童ゼロですってすごいなって言ってたけど、
はい、
今は保育園とかもうねどこでも入園できる、もうガラガラだもん。
そういう状態ですか。
もうそういう状態だよ。
そんなに変わったんですか。
そんなに変わったの、すごいの。だっていないんだから、そんな子育て世代いないんだから、生まれないんだから。
何を考えてはるんですかと、うん、あのどうなってるんですか。
どうなってるかと思うでしょ、はい、でしかも京都って、ね、どっちかといえば高齢者の町であるんだよね。高齢者多いんです。でこれから高齢者なくなっていきますよ。
そんな感じですか、うん、京都高齢者多いんですか、
う
ん、
あのだから葬儀場、葬儀場なんかは、まあ、中国の、ね、葬儀場の話が出てて、ずっと並んでるっていうけど、京都も意外といっぱいなの、待たされるんです。
本当ですか、
うん、だからね、そうすると京都ってこれからどうするねんと。
どうする京都、う
ん、でか本当にね、はいはい、で観光地って言ってるけど、じゃあ観光地であるためにはね、裏方が必要なんです。例えばホテルで掃除をしたり、
はい、
ベッドメイキングをしたりね。
今ホテルの従業員の方も不足してるそうです。
いないんですよ、はい、で3時 にあのチェックインできるはずなのに行ったら、はいはい、まだ掃除が済んでないんで5時にしてくださいって言われる。そんなことなんです。いや、結局人がいないってそういうことでしょ。
そうです。
あ、じゃあいいや、海外から来てもらいましょうか、だって今までは、あ、じゃあ技能実習生で東南アジアから来てもらって、うん、中国から来てもらって、うん、働いてもらおうやっていうような考え方だと思うんだけど、
うん、
円安だし日本の国が落ちてるから、はい、日本に来るよりもヨーロッパに行って韓国に行って中国に行った方が給与が高いんだったらそっちに行きますよね。
あの、そうですよね、うん、日本のワーキングホリデーの学生も、うん、あの日本でバイトするより、うん、あのどっかオーストラリア行くとか言っても倍ほど、
そうそう、給与がね、
はい、
ですよ ね。ほら、全てに全てにこの少子化ってこう今からですよ。でも今から、
はい、
うん、
今からっていうのは何が今からですか。
少子化の影響が出だすのは今から。今少子化で苦しんでるのは、
はい、
多分産婦人科病院であったり保育園であったりだけど、でもこれから5年もしたら今度は小学校ガラガラになるし、あとそれから6年もしたら中学校ガラガラになるし、
はい、
高校もそうでしょ。で大学生が来るかって言って、でも日本中で少子化だから大学生が京都来てるから、この大学生がアルバイトしてくれるって言ってる大学生も来なくなりますよね、
はい、
ほら大変じゃないですか。
あのイーロン・マスクさんが日本がなくなる、
滅びるってね、ツイッターで言って、みんなそれでも多分知ってる人はみんなそういうことかと思ったと思うよね。
はい、そういう意味でおっしゃったんですかね。
そうです。
あ、やっぱりすごいですね、
うん、すごいよね。どっか情報はちゃんと彼なんか、彼もやっぱ変な人だと思うけど、
何か見える世界が多少違うかもしれないけど、ね、あ、日本このままではあかんな、うん、
あかんなと思ったよね。
やっぱりちゃんと見るもん
見てはるやろうね。
そうですね、はい、
私のブログ見てるわけじゃないと思うけどね。
いやいやいや、
いやブログ書いてなかったわ。
何を言ってはるんですかって感じ。そうするとどうしたらいいですか、うん、いやこれは
でもね、でも
岸田さんもその少子化対策先送りっていう、うん、もう一番大事なことを先送りしたじゃないですか、
うん、
なんか言ってください、お願いします、
う
ん、
でもね、子育てしやすい環境を作るっていうのはそんなに大変じゃないでしょ。
はい、
本当にあのちょっと例えば高さ制限緩めて、はい、もうちょっと住みやすい町にしようかとかね、保育園もうちょっと入りやすくして、あのちゃんとお金も出そうか、またその今補助金削ったりしてるからな、京都市ってね、
肝心なところのお金の使い道間違ってませんか。
間違ってると思う。
間違ってますよね、
う
ん、でやっぱり無料化とか、あのそういう子育てに優しくっていう、うんうん、
だってね、はい、亀岡だって、
あ、これ話終わらんわ、
終わらんね。京都狙ってますよ、
はい、
京都の子育て世代来てって今一生懸命狙ってますからね。
そうですか、畑山先生、うん、来年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、今日もありがとうございました、はい。